三浦綾子の人生と文学が語る信仰。1、愛の証の文学、すべては道ありきから始まる。三浦綾子読書会講師、森下達也。三浦文学は作家自身が人生で出会った真実に裏打ちされた文学である。そしてその中心は道ありきに書かれた絶望から光へと導かれた経験である。敗戦後の絶望と在籍感、死の病との戦いの中でキリスト者前川忠に愛されてキリストと出会い、彼の死後現れた三浦光代に励まされて癒され、結婚するに至った物語である。その確信は彼女自身が語るように私を変えた愛だった。苦しみの道の途中で出会った男たちの愛と、その背後にあった神の愛、それが彼女をどう変えたかという証なのだ。三浦綾子、旧姓堀田は1922年に北海道旭川市で生まれ、両親と10人兄弟の大家族の中で育ち、1939年17歳で小学校の教師になる。大戦へと傾斜する時代、彼女は、あなたたちはお国のために命をお捧げするのですよ、と教えた。それは命がけの愛のはずだった。しかし日本が負け、命じられた教科書の墨塗りは、彼女自身の人生に墨を塗ることに他ならなかった。時代が変われば全否定されるようなことを信じて、そのために死になさいと教えた自分。子供たちの前に顔を上げられない。愛していたがゆえの痛み。もう生きていけないほどの挫折、絶望、在籍感は、まさに彼女の命を凍えさせる氷点だった。教師を辞めた彼女は二重婚約をするが、結納の日に倒れ、当時は死の病だった肺結核の宣告を受ける。しかし彼女は、ざまあ見ろ、とつぶやくのだった。道ありき巻頭には、我は道なり、真理なり、命なり、という聖句が書かれている。しかし彼女には道がなく、信じられる真理もなく、心と体の命も失いかけていた。けれど彼女がこんなどん底から歩み始めたことは幸いだった。なぜなら三浦綾子は、この壮絶な物語に、道ありきと名付けて、それでも神は道を備えてくださるという真理を希望として語るものになったからだ。彼女が陥った闇が濃ければ濃いほど、その苦難の淵が深ければ深いほど、彼女の言葉はより暗い絶望の泥沼にいる心に届くものになったのだ。道なんかない、愛なんかこの世にはないと諦めなくていい。私が通った絶望と苦難を見てください。そこから私を救った愛、凍えた私を溶かしてくれた神の愛の温かさを知ってください。それは私だけの特別な物語じゃない。あなたにも用意されている道があり、奇跡がある。それが三浦綾子文学からほとばしるメッセージだ。圧倒的な愛の体験を証拠として希望を語ること、それはすべての信仰者にも勧められていることではないだろうか。写真が2枚あります。写真1、初映三浦綾子道ありき青春編、新潮文庫館。中、道ありきは3部作で、この他にもこの土の器をも、道ありき第2部結婚編、光あるうちに、道ありき第3部信仰入門編、いずれも新潮文庫館があります。 写真に、三浦綾子が40年通った旭川六条教会、筆者提供。写真の説明、旭川電気軌道六条十丁目と書かれたバス停標識の背後に十字架を掲げた建物が見えます。写真終わり。終わり。